レースにしろ種目を増やしたのは例えば同じ50キロでもその年代によってですね、うん、一つではどうかと思うと年齢別にできないのかというようなことで、だんだんこう増やしていったと、で距離も同じ今210キロになってますけど、この200キロのコースをどうせ道路封鎖するから、途中途中にスタートするのを置いてもゴールでこうやれば同じだけの距離を使うんだからいいだろうということでね、警察を説得しましてね、100キロとかね、140キロとか作って
です、でまたそれにみんな参加者の方がいらっしゃるからね。
そうですね、
すごいですよね、
やはりツールドキナーの今の特色は自分の実力に合った種目に出れると、その一番長い種目にチャレンジしてその男を上げようという人でなくてもですね、自分は100キロが適当だと思うとかね、もうそろそろ俺も年だから50キロ完走できればいいやとかですね、そういう自分 その実力に見合った種目がこうありますから、これにチャレンジできるっていうのがですね、非常にいいと思います。サイクリングでもそうですね、沖縄本島一周ちょっと長すぎるといえば、まあ、1日だけのチャレンジコース100キロに出ればいいとかですね、あるいは離島で楽しみたいとか、走るのはあんまり目的じゃないんだと、交流だと離島がいいというような人は離島にそのまあ、サイクリングの連中と一緒になっていくという形ですね、だからそういった面では子どもも大人もその年にもあまり関係なくどんな切り口からも参加できるというのがですね、他の内地で行われています大会に比べますともううんと特色がありますね。
まあ、RBC も公式メディアとしてね参加させていただいて、毎年番組を作らせていただいてるんですが、最初の頃はね車で並走してたんで、私もトップ集団にずっとついてたんですけども、怖かったですね、下り坂とかね、100キロ出ますもんね、車の自転車で。
やはり自転車は非常にこのキレがいいもんですから、コーナリングが非常に早いんですよね。ですからその下りのコーナーの時にはその自動車やオートバイでもですね、ちょっと自転車かなわないと、そういう面がありますね。ですからまあ審判や あるいはそのオートバイでフォローする人たちの教育の第一はその自転車のスピードの話ですね。
そうですよね、あんなに速いと思わなかったですね、正直。
これ立証の人たちにも注意してるんですよね、自転車が来たのが見えたと、普通 その街乗りの自転車が違うから見えたらもうすぐ構えないと間に合わないよというような話を、ね、よくしたことがあります。
チャンピオンレースが途中から2デイレースになりましたよね、
あれ荒城が優勝した時もそうだったんですけれども、続けたかったんですけどね、やっぱりお金が非常にかかると、特に市内の安全確保のためにですね、相当出費があってですね、まあ、外国の方や日本のエリートの方々からはせっかく沖縄で走るから3日ぐらいは走らせてほしいという声は非常に強いですね、まあ、ですから財政的な裏付けと、まあ、地元の協力が得られればですね、やはり伸ばした方がいろんな意味でいい大会になると思います。もちろん観光的な面の効果も大きくなると思います。やはり210キロという長丁場を安全管理をするということ、やはりそのために何かあった時のその予備的な準備ですね、こういうのは目に見えないお金でかなりかかってますね。